ほな、
行こうか。
ヤブサ、ヒデユキの、麦わら帽子。
はい、皆さん、こんばんは。ヤブサ、ヒデユキの、麦わら帽子の時間になりました。昔からですね、花はくれない、柳は緑という言葉がございます。まあこれはですね、時代がどう変わっていこうとも自然はいつも通り巡ってくるよということでございます。自然の中にいるとですね、私たちはいつも楽しいことがたくさん、些細なことに翻弄されることなく、自然を見れば私たちはとても幸せだなということでございます。今日もですね、帯広市は東二条南十一丁目一番地にございます。FM ウィング本スタジオより生放送でお送りをさせていただいております。この番組に合わせてですね、お便りメッセージなどいただければ嬉しいなというふうに思います。メールアドレス、fm761@fmwing.com。ファックスの方が0155-24局の6699、24局の6699でございます。まあ2月もですね、15日ということで、半分以上こう進んでしまったんですが、まだちょいちょいこう雪が降ったり、溶けて路面が凍ったりと、まあなんかこう、ね、せわしない毎日でございます。まあ私はですね、ちょっとでも雪が降るとですね、神社の、除雪、まあ参道をね、きれいにしたりとか、いうことで出かけております。まあたくさん降ればですね、重機を頼んで、まあ除雪してもらったりと。まあそれにしてもですね、細かいところは手で、除雪したりとかですね、まあそんなことでこう、ちょいちょい行っております。まあここしばらくはちょっと雪がないかなという気はしているのですが、こればっかりはね、なんともわからんなという感じでございます。まあ、先日はですね、重機で除雪をしてて、で、細かいとこやってましたが、重機の除雪待ちの、ご参見に来られた方が4名おられまして、まあ、終わるのをちょっと待っておられてですね、あ、終わりましたからどうぞって言ったら、なんと知り合いだったと。で、まあ、出雲大社の話とかですね、愛国神社のこう話を長々とこうしながら、説明案内をしてですね、参拝の仕方、2礼2拍1礼。これはまあ全国的に普通なんですけども、出雲大社の場合はですね、本式は2礼4拍、1礼ということですよ、と言ったら、このようにこうやられてね、戻っていかれましたね。まああと神社の方はですね、お金の出入りが結構あるんですね。お札を、売り子の方に渡したりとか、正月に、お守りとかをね、まあ、提供したりとか。まあそういうお金の出入りが結構ありまして、まあ総会に向けてですね、水筒簿をちゃんとこう整理せないかんなと。これがですね、一年の中の、神社の事務仕事で一番大変な仕事やというふうにこう言われてます。会計職にはみんななりたくないというふうにこう言われてるんですが、まあ今やっていただいてる原則の方も本当にね、一生懸命こうやっていただいてるんですけど、頭が下がる思いで、いつもありがたく感謝をしております。まあ私はですね、神社の役職は今年が、総代長という役職で1年目なんですが、任期が3年ありまして、2年後の総会で役員改選ですが、まあ、いつまでこうね、続投することになるのやらということで、まあ、一応、地域では名誉職というふうにこう言われてますので、体の続く限り、まあ、やらせていただくことになるのかなというふうに思っております。実はですね、2月の1日、前回の麦わら帽子の番組のですね、最高の方でメールをいただいておりまして、実はお読みするのを、忘れておりました。大変申し訳ございません。2週間経っておりますが、読ませていただきたいと思います。ラジオネーム、ミスター鉄南さんからですね、 ちょっと2週間経ってるんで、こう、ね、臨場感ないですけど、すいません。薮田さん、ナイスミキサーさん、こんばんは。まあ、ジャイカの話をこうしてたんですが、ジャイカが帯広にあるのはすごいと思っていました。そんな理由があったんですね。今夜もいいお話とナイスミュージックありがとうございました。そして、ゴルフパパさん、お誕生日おめでとうございます。素敵な一年になりますように、と書いていただきました。2週間過ぎておりますので、旬が過ぎてしまって申し訳ございませんということです。あの、ジャイカ帯広はですね、本来北海道であればですね、札幌にあればそれで十分ということなんですが、中川翔一さんが、誘致されまして、帯広になぜかジャイカがあるというね、帯広を国際都市にという、そういう、こう、格上げを狙ったんじゃないかというようなことが言われて、まあ、ご存命であればね、もっといろんなことが、この富樫でね、こう、作られていったんじゃないかな、というふうに思うわけでございます。それからですね、もう一つ、読むのを、失礼して、忘れておりまして、読ませていただきます。クリスタルさんからですね、こんにちは。こうと思ったら納得するまで、という性格だと、薮田さんが言っていましたが、クリスタルも、どちらかといえば、そんな性格です。いや、全くその通りだと思います。いつもありがとうございます。まあ、これはですね、まあ、こうと思ったら、まあ、相手が言うことをとことん納得するまで追求するというような話でございました。では、2月に入ったので、あと1ヶ月もしたら春らしくなります。寒さもいつも、もう少しの辛抱なので乗り切りましょうね、と。もう2週間こう過ぎておりますんで、寒さもね、まぁ、ちょっと、暖かくなったり、冷え込んだりと、まぁ、いろいろこう変化はございますが、確実に日差しはですね、春に近づいてるかな、というふうに感じておりますね。もう一ついただいております。ありがとうございます。クリキンディさんですね。読ませていただきます。2月といえば、種まきが始まりますよね。まずは何からまきますか？家庭菜園でも参考になる種まきの順序があれば教えてください。露地まきですけどね、って書いていただきました。まあ、通常ですね、ハウスに定植をする野菜の苗、これがですね、2月の20日ぐらいに、育苗のための種を落とします。で、保温加温してある育苗場所、で、苗を作ってですね、3月の20日、春分の日、こっから太陽が夏に変わるということなので、まだ気温は寒い、低いんですけども、ハウスの中に定植をします。まあ、この時はですね、大体寒さに強いもの、レタス、キャベツ、ブロッコリー、あとは何かな、まあ、ケールとかですね、まあ、そういう比較的寒さに強いもの、こういうものを巻いて育苗をしております。あとですね、露地であればですね、4月の1週目。まあ、このあたりもほうれん草かなという感じですね。まあ、ほうれん草は十勝の冬でも越冬できる、最強の葉物でございます。赤坂というね、自分の体を糖分上げて凍らないようにする性質を持っていると。だから冬のほうれん草は甘くて美味しいんですけどね。4月の1週目になればですね、種がまけて、ちょっと発芽には日数かかりますが、一番最初に作れる、露地巻きの野菜はほうれん草。しかし、春早い時期に巻く品種はこれだということで決まっております。越冬用とかね、夏とか秋巻きのやつはちょっと向いてないかなというふうにこう言われてますね。春巻き用のほうれん草。これだと。思います。それでは今日の一曲目いきたいと思います。こちら。 クリーデンスクリーアウォーターリバイバルで、ボーンオンザバイオを聞いていただきました。まあ、2月の7日からですね、しばらく本州の方に行っておりました。まあ、九州、四国、広島、近畿はな、まあ、こんな感じだったんですけどね。まあ、私の息子が京都におりまして、最後はまあ、京都に立ち寄ってですね、まあ、ご飯でも食べようかということで話をしておりました。まあ、京都でご飯となるとですね、いろんなこう、有名な老舗がたくさんあるんですが、私はさっぱりわからないので、そちら方面の仕事を、まあ、たまたま息子がしていたので、取っとくよということでございました。じゃあ任すわ、ということだったのですが、まあ、どっかこう、料亭八方かな、というふうにこう思ったんですけど、だし巻き卵の専門店という店でございました。まあ、非常にこう、人気が高くってですね、なかなかこう、予約が取れないと。まあ、何かで紹介されたりとか、鳴り物入りの京都の、まあ、そういうこだわりの店というと、やっぱりこう予約がいついつまでこう詰まっていて来れないとかね。まあそんな話はよく聞いていたんですが、まあだし巻き卵なのにこんなことがあるんだと。まあちょっと思ったんですよね。で、まあ私の亡くなった、父方の、祖母。まあ、大阪出身だったんですが、よくこう、だし巻き卵を作ってましたね。まあ、非常にこう、柔らかいのと、その、だし、水気が多いんで、なかなかこう、うまく焼けないんですよね。まあ、かなり腕がいるというかね、まあ、そんな、ものだという認識をしておりました。で、昔の大阪の中央市場にではですね、こう、だし巻き卵なんですが、中に、うなぎのかば焼きの切り落とし。これがですね、ふんだんに入った、でっかいだし巻き卵。これ、うなぎが入ると、うまきって言うんですけどね。それしか、提供しない食堂があったんですね。で、まあ、営業の方たちとよく一緒に営業に回ってたんですが、その会話に行くとですね、必ず、大阪の中央市場の中のうまきの店に行ってですね、むっちゃくちゃ混んでるんですけど、早いんですね。まあ皆さん忙しいから、座って、こう、注文したらすぐ出てきて、食べたと思ったらすぐ出ていくというね。まあいくら並んでてもすぐこう、開けていくという。まあそういう店だったんですが、まあそれとは全く違う高級店という形で、京都にございました。で、まあ予約が取れないということだったんですが、キャンセルが出て、まあ、それで行けることになったということだったんですね。で、まあ、指定の時間に行くと、いや、まだちょっとこう準備ができておりませんと。しばらくお待ちくださいという感じだったんですが、まあ、どれぐらい待つのって言ったら、30分とかそういうこう言い方だったんですよね。その上がりかましのとこで、こうやってぼーっと立って待っとくんですかって聞いたら、いや、そちらに、土産物の売り場とか、出汁の展示をしてあるところがあるんで、そちらをご覧くださいというふうにこう言われてですね、見ると、すごい種類のその、お出汁がですね、置いてあるんですね。で、ちょっとこうギフト用に丸い筒のパッケージになったのがですね、一つ千いくらかな。まあ、かなり高級な感じなんですが、出汁のパックが20個ぐらい入って、で、まあ、千何百円とかそんなんなので、まあ、かなり高級な出汁になると思います。青出汁だとか、サワラの出汁とか、昆布出汁だとかですね、サバ節だとか、まあ、そんな感じで、かなりな種類がございました。で、まあ、それで皆さん買っていかれるんですけど、多分、客単価、ワンレジで、5、6000円は多分、皆さん払われてたと思いますね。まあすごい売り上げやな、ちょっとこうびっくりをしておりました。で、まあ席に案内されてですね、採石通りになるんですが、その店は7席しかなかったですね。で、まあ1回座ると2時間ぐらい、最後までかかるという感じでございました。で、何が出てくるかって言ったら、まあ小物はついてるんですけども、やっぱり出し巻きなんですね。で、最初に、聞き出しをしてください、と いうことで、4種類の出汁がですね、おちょこに入って運ばれてくるんですね。で、それぞれこう聞き出しをして、どの出汁で出汁巻きを焼くか決めてくださいと。で、薬味も5種類から3種類選んでくださいと。で、チョイスしたものをオーダーしてやってもらうと。まあ、そういう流れだったんですが、聞き出しもやってるうちにだんだんわからなくなってくるんですね。で、まあ、うん、これかな、みたいな感じでこう選んで、こう出していただきました。で、まあ、出汁巻きだけのですね、提供なんですが、やっぱこう、品質はかなり高いなと。むちゃくちゃ綺麗に焼かれてましたね。味はもう本当に京都の味みたいな、出汁でこう作られた卵焼きという感じでね。まあ、久々にこう、いいものをこう、いただかせていただいたなという感じでございました。まあ、やっぱりですね、京都の観光地で、集客をするためのその店作り、建物そのものは非常に新しい建物なんですが、あ、こんな感じで店をデザインして作っていくんだというのをですね、こうじっくり見させていただきましたね。まあ、なるほどねという感じですね。パンフレットのこだわりだとか、店のこうディスプレイだとかね。で、まあ、伝票の代わりにですね、七福神の一つを渡されるんですね。で、これを外形のところにこうやって持っていくと、もうそれでこうテーブルどこかわかるというね。まあ、そんなちょっと小粋な感じでございました。メッセージいただきました。ありがとうございます。読ませていただきます。薮田さん、金谷さん、こんばんは。ゴルフパパです。前回の放送で、2年使ったスマートフォンの調子が悪いので、保険で新品同様の同じスマートフォンに交換しました。今月のカナエの一人語り、楽しみにしています。カナエさんも喜んでますよ。
ありがとうございます。
は
い、ありがとうございます。
はい、すいません、冒頭で、西田カナエさんっていうのを紹介するの忘れてまして。
忘れてましたね。
忘れてました。
はい、
なんでやのって私、殴られたような気がしますけど。はい、いつもありがとうございます。よろしくお願いいたします。楽しみにしています。23日木曜日、天皇誕生日ですね。毎回出てくるお菓子、お茶も楽しみですね。かなえさんの迫力あり、優しい語りに、いつの間に、いつの間にか、料金設定も格安ワンコインですよ。書いていただいてます。なんか言うことあると。
はい、いや、嬉しい限りでございます。
本当にね、うん、もうこうやって言っていただけると、もう、やりがいあるでしょ。
日常を味わっていただけると、非常に
嬉しいです。あ、そうですね。ぜひ、お運びいただければというふうに思います。
はい、お待ちしております。
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。それでは、曲、お願いします。 はい、マーク・ジョーダンでサバイバル聞いていただきました。まあ、藤森百貨店さんがですね、1月の末で、まあ、閉められたということで、最後、まあ、最終日ですね、大勢の人が、こう、名残惜しく、感謝の、こう、気持ちでね、皆さん、こう、見守る中、シャッターが下ろされたということでございました。まあ、私はですね、2006年から、まあ、帯広街中歩行者天国ということで、ずっとご奉仕をさせていただいております。で、今、現職はですね、幹事長という、職で、現場やらないかんし、会議の進行やらないかんし、あと、まあ、そうですね、現場の経理とかですね、厄介事の収束とか、まあ、そんな仕事なんですけども、まあ、初年度からですね、藤森百貨店の藤本社長さんと一緒にこう、現場で汗を流し、美味しいお酒をいただき、まあ、やらせていただいておりました。まあ、今年もですね、6月の18日だったかな。すいません。ちょっと正確な暦を忘れてしまいました。9月まで間1回休みで全12回ということで、決定を、火曜日かな昨日、しております。あ、こう書いてますね。6月の18日開催、9月の10日閉幕、8月13日休みの12回ということで決まっております。まあ、歩行者天国ではですね、大きなビッグイベント、乗り物大集合とかですね、フラワーブラスバンドとかよさこいだとか、そういうビッグイベントがあり、まあ市民の方たちがですね、もう楽しみにこう待っておられるということだったのですが、まあこのコロナ禍でですね、対策をどうするかということで、人が群れてはいけないと。いうような、まあ、矛盾した、こうね、やり方を、模索しながら、こう、ずっとやっておりました。で、もちろん、それとは別にですね、市民発表の場とかですね、学生さんの、その、日頃の成果を、ここで、こう、披露していただいたりとかですね、まあ、特に、こう、記念はなかったんですが、去年ですね、古い車、旧車というんですけども、それのこう展示をですね、こうやっていただいたんですね。で、非常にたくさんの人が来られました。でも、なんかこう、市民の方たちの目線で行くと違和感があったというようなことで、まあ、今年はですね、早々にこうエントリーをして来られまして、それをどうするかということで、まあ、はっきりこうだというね、その、決め、レギュレーションもないんですけども、ちょっとこう別の場所でお願いしたいということで、まあ納得をしていただいたりとかですね、まあそんなことで、アレンジをさせていただいておりました。まあ今年もですね、12回あるんですが、もう体力勝負ですね。まあだんだんこう、1年、スタッフに年を取っていってですね、まあきつくなってくるんですけども、まあなんとかやれるかなという感じでございます。で、一つ困った問題が、昨日の会議で出てきまして、藤丸さんが亡くなって、さあトイレをどこで借りるかという問題なんですが、これ真剣に考えると、今までお願いをして、借りていたところはあったんですが、やはりこう、迷惑がかかるということで、今現在ないんですね。で、まあ、私たちの事務所だとかですね、まあ、席付きの問題があるんで、どうしようかという、さあ困ったぞという話になって、まあ、簡易トイレを借りてきておくかとか、じゃあ、平日やらない間にそれはどう管理するのとか、まあ、いろんなこう問題がありまして、こうトイレの問題って本当に、考え出したら真剣にこう、大きな問題なんですよね。で、まあ、それで思い出したんですが、私が前勤めていた会社のですね、九州の工場、地上げになりまして、その筋の方たちがですね、占拠するんですね。で、工場を占拠するんじゃなくて、トイレを占拠するという。で、トイレを抑えられると、従業員が、もうそこで仕事できないんですね。 で、すっごい頭いいなと思ったんですけど、まあ本当にね、トイレっていうのはもう重要なポイントですね。まあこれをですね、どう解決するかというのは、まあ昨日全くこう決まらなくって、まあみんなおのおの考えて、次回も少しやなという話でなっておりました。まあいろんな案が出たんですけども、どれもこう具体的な案ではないというかね、実施するにはちょっとこうハードルが高いなということで、まあどっかね、こう有料でこう借りるだとかね、まあそんな話もこう出ておりましたけど、今までですね、藤丸さんがあったのでお願いしてこう使わせていただいていたんですよ。なくなってですね、こういろんなこう、うん、今まで当たり前が当たり前でなくなってくるというね。まあそういうことをですね、昨日みんなでこう感じて、いやーやっぱり大変なことだねという話をしておりました。まあこれから先ね、やっぱり地元でこう営業されてる方たちのお店、まあ大事に、みんなでこう使っていきたいなということを再認識したわけでございます。まあ皆さんもですね、できるだけこう地元のお店、企業を使うように、まあ、心がければですね、このようなことはなかなか起きにくくなるのかなというふうに思う次第でございます。それでは曲いきたいと思います。こちら。レオンブリッジでモーターバイク聞いていただきました。まあ、この番組ではですね、聞こえぐらいなんかにこう、してる話なんですが、国政政党になった賛成トークにございまして、そちらがですね、農業部会というのを作りました。で、まあ、自然栽培で、我が国を自給させたいなというようなこともこう言われていてですね、まあ、それでこう、作られたわけですけども、まあ、推薦立候補ということで、立候補させていただきまして、まあ、選考に入ったんですが、まあ、非常にこう、手だれの方がですね、60名、立候補されまして、その選考でひょっとしたら、私はあかんかなと思っていたらですね、技術部門で、技術的な詳しい話をですね、ちゃんとこうできたのは、あんたやということで、まあ、先行していただきまして、いろんな話をこう進めてまいりました。で、やはりこう、全国、あっちこっちでですね、自然栽培を実践しましょうという話になってですね、ようやく12月の13日に、勉強会を、まあ、ほとんどリモートだったんですが、東京でやらせていただきました。 で、その時に、この農法ですよ、という説明もさせていただきまして、やりたい方、ぜひご希望してくださいということで、希望者を募ったところですね、224名、希望しますということを言っていただきまして、まあ、その中から、供給できる資材がですね、70件分しかなかったので、まあ、第1次ということで、70名の方をですね、全国からランダムに、できるだけこう散りばめてですね、選出させていただきました。で、まあ、日本全国ですから、日本をですね、8つのブロックに分けさせていただきました。ちょっと沖縄離島はね、ちょっとどこから来られなかったので外れたんですが、九州、四国、中国、近畿、で、中部、関東、東北、北海道と、この8つのブロックに分けさせていただいたんですが、次はですね、こう資材をそれぞれ70名の方に供給する前に、現地で、どういうふうにして使っていくか、どういうふうにしてこう、やっていくかという、勉強会を現地でやりたいという希望を出しまして、勉強会を全国8ブロックでやりましょうということが採択されました。まあ、ほぼですね、こう、反対意見もなく、まあ、やらせていただいたという感じですね。で、まあ、今回はですね、7日から出かけていきまして、移動日、当日に勉強会、現場の勉強会、座学の勉強会、夜は懇親会と。で、翌日また午前中に移動をして、同じことの繰り返しというのを、九州、四国、中国、近畿とさせていただきました。まあ、この年になってまさかこれぐらいハードな弾丸のツアーで勉強会講師をするとはちょっとね、思ってなかったんですが、これですね、ゆっくりしてると渡航費がかさむんですね。で、予算がないもんですから、どうしてもこうならざるを得ないということで、こういう組み方になったんですよね。で、まあ、嬉しいことに、生産技術チームというのが、私がいるチームなんですが、全部で5名いるんですね。で、遠いところは私と同じ北海道、千歳です。で、あとは石川、それから、九州に3名か。違う、九州に2名。まあ、そんなことで、コアなメンバー5人いるんですけども、この7日の日、九州は福岡でやったんですが、5人ともですね、まあ、集合しまして、この敷居の高さをですね、実感したわけでございます。で、まあ、勉強会で敷居が高ければですね、現場の勉強会ももちろんそうですけども、やはり懇親会は、いやでも盛り上がるということで、まあ、1次会では物足らずですね、2次会に行ってですね、もう深夜まで、わいわいこう、賑やかにこうやっておりました。で、まあ、宿に帰ってですね、もう、わけわからん状態でこう寝て朝起きから、ああ、さや、みたいな感じだったんですが、もう次の移動決まってるわけですわ。朝早くから移動しなければ次、もう時間決まってますから、それに間に合わすようにということなのですが、駅について切符を買おうとしたら若手が財布がないという話になりまして、まあ、それで探しに戻ったり、やってると時間がなくなってですね、挙句の果てに間に合わないと。いう話になって、ダッシュすれば間に合うかもしれんということで、まあこの年になってですね、重たい荷物抱えてる。駅の階段走って、人がいっぱいおられますから、すいません、すいません、とか言いながら、階段をこう登ってですね、電車に飛び乗ったり、それを3回ぐらいやったりとかですね。まあそんなことで、まあようやく、次のところに、まあ着けたという感じですね。そんな状態をですね、毎日、4箇所こう繰り返しながらこうやっていきましたけど、受け入れてくださる、各地域ブロックの方たちがもう非常に熱心で、勉強する意欲、それから質の高さ。まあ、これがですね、まあ、非常にこう、熱いものがこう伝わってきてですね、まあ、こちらはですね、疲れも吹き飛んで、まあ、頑張れ。かなという感じですね。 で、まあ、勉強会で、まあ、畑の土を触る前にはですね、お祓いをやって、祝詞と掃除をやって、大草を振ったりとか、献身したりとかですね、まあ、やるんですが、まあ、普通ですよ。前触れもなく、こんなことをやると、なんでそんなことやるんやって、いらんやろとか言う人もいるんですけど、誰一人として、そういう方がおられなくて、すごいこう、真摯な気持ちで、整列されて、祝詞をあげてるときに、まあ、神戸を垂れて、まあ、本当にね、こう、すごい、こう、士気の高さやな、というのを感じましたね。まあ、中にはですね、中国ブロックは大ぬさを用意してきてですね、超巨大な大ぬさをもうさっさとか振ったりして、まあ、ちょっと面白かったかな、という感じでございました。まあ、これからのね、展開がちょっとこう楽しみやな、という話でございます。それでは、曲いきたいと思います。こちら。マーヴィン・ゲイでクライン入っていただきました。まあ、先ほどですね、話をした、まあ、参政党なんですが、まあ、最近ようやくこう、あっちこっちで目立つようになってきたかなという感じでございます。まあ、しがらみが全くないので、本当のことを皆さん言われるんですね。で、まあ、それはちょっと困るぞということで、かなりの妨害工作を受けていると。いう連絡をいただいております。まあ、それがあってですね、私たちが、その、全国の勉強会を企画していくときにですね、まあ、自粛しろとかやめろとか、党の名前出すなとか、いろいろございまして、ちょっとこう、めんどくさい話に、なってきたんですね。で、やはり、そういう法的なことも絡んでくるので、弁護士さん、顧問弁護士さんがおられるんですけども、まあ、私たちはその現場やるチームなので、そこまで言うのかって、これはじゃあどうなんだっていうことを自分が言いたいんですが、いやもう、最後通帳みたいな感じでね、こうしなさいということだったので、まあ、それは、いや、わかりましたという話をするしかないんですが、まあ、いろんなですね、そういうコンサルをされる方たち、弁護士さんはもちろんそうですし、税理士さんとかね、会計士さんだとか、行政書士さんとか、まあ、いろいろこう、おられるんですけども、やはりこう、安全策を言われるんですね。で、攻撃的な話は、まあ、ほぼこう、言われないかな、というのを、ここ最近感じる次第でございます。 で、まあ、仰せの通りいたしますと言いながらですね、こう、現地行きますと、妨害工作、まあ、テロみたいなもんですよ。で、それをされてですね、じゃあ自粛をしようかとか、何かこう対策をしておとなしくしてようかと。あるいは対策をするために人手と、時間がかかってですね、本来やるべきことができなくなったりとか、いうことになるわけです。で、そうなってしまうとですね、相手が仕掛けた戦術にまんまとやられて、もう敗北してるということになるわけですね。で、まあ、勉強会に行ってですね、熱心にこう、もうすごい士気が高くって、もう頭から湯で上がるぐらいの状態で皆さん来られてる時にですね、まあ、そういう話をしてしまうと、まあ、士気が下がるのと、なんかこうね、気持ちこう下がっていくので、それ逆にするんですね。で、ここで皆さんがおとなしくしたりとか、何かこう対策をしたりと。いうことは、もう相手の戦術に対して負けたということになるので、皆さん敗北は嫌でしょと。なら、より一層頑張って、このミッションを最後まで遂行しましょうというふうに言うとですね、逆に士気上がるんですね。で、皆さんもすごいこう、テンション上がってですね、まあ、やる側もすごいこう、話がしやすいというかですね、もう、受ける側がどんどんどんどん話をこう受けてくれるんですね。で、まあ、講義とか終わった後、まあ、現場での、勉強会もそうですけど、その質問がですね、皆さんこう、なんていうんですかね、我が身に照らし合わせてこう、いろんな質問をこうされてこられてですね、まあ、それが、まあ、非常にこう大きなバロメーターかなと。いうことを感じてまいりました。で、まあ、一緒にこう、やってくれている若手の方がおられるんですが、まあ、私と違ってですね、非常にこう優秀な方で、アンケートを作成したりとかですね、もう卒がなんですね。で、まあ、そのアンケートのこう結果をですね、まあ、月曜日、報告会だったんですけども、その時に、今回の西ブロックのツアーに関して、50名の方が、アンケートに、答えてくれましたと。その内容はこのような状態ですということで、コメントの一覧を見せていただいて、で、評価についてはですね、円グラフとか棒グラフとか、まあ、そういうものでご示されて、まあ、卒のないプレゼンやなということもそうなんですが、中身はですね、ほとんど、高評価で、もっとやってくれとかですね、次はいつやとか、ここをこういうふうにもうちょっとこう突っ込んで聞きたいとか、まあそういう前向きなですね、こう、コメントばかりは載っておりまして、まあ今回、まあしんどい目をしましたけども、無理して弾丸でこう回ってですね、成果は上がったかなと。手応えもあったかなと。士気もかなり高いと。いうことをこう感じてきましたね。で、相手にすればですね、そのテロを仕掛けてくる側にすれば、こちらの取り方次第でですね、火に油を注いだなという感じで、ちょっとこう面白いなというふうにこう思いましたね。かなりまあ、それをね、利用させていただいて、よりこう、炎の高さを上げれたなということでございました。それでは曲いきたいと思います。こちら。 で、Just the Two of Us 聞いていただきました。まあ、これからですね、確定申告、税金申告のシーズンでございます。まあ、ここ最近はゼムスさんに、まあ、足でく通うんですけども、この2月に入ると急に混んできますね。もう駐車場はもうひっきりなしに出入りがあって、で、1階のフロアはですね、一般の受付で、その並ぶその列が作ってあってですね、係の方は、はい、こっち、はい、こっち、はい、それを向こうとか言ってやられてるんですね。で、かなりこう忙しい感じやなということを横目で見ながらですね、まあ、私は、打ち合わせというかね、指導を受けつつ、まあ、申告をすると。いう感じで、まあ、アポが取れてるのですね、担当の方を呼んでいただいて、で、個室でじっくり、まあ、半日とかね、まあ、そんな感じでこうやらせていただきます。で、まあ、いろいろ、まあ、コンサルの方からも、まあ、アドバイスをこういただいてるんですが、なかなかね、こう思うようにいかないんですね。で、まあ、説明を求めて説明していただくんですが、私が理解できないということで、話がなかなかこう進んでいかないんですね。で、まあ、前回あったのはですね、どうも納得がいきませんと説明をお願いしますと。で、法的根拠を、わかるように教えてくださいと言ってもですね、私が理解できないのはまあそうなんですけども、説明する側もですね、法的根拠を示せないというようなことで、まあ話すのに非常にこう苦労されていたということなんですね。で、まあ最終的には、まあそれは処理が終わっているということにしますということで、書面を書き換えてですね、まあそれでこう受理をしていただいたのですが、まあこれですね、言わなかった言われるままに課税をされて納税してたなということなんですけど、問題はここなんですよね。言わんかったら指導されるままに従って、納税すると、これがちょっと問題かなと。で、まあコンサルの方は言われるままに払った方がいいですよっていう話なんですけど、まあ、コンサルの方が言われて、で、税務署の方が言われたら、やっぱりそうかなと、なるんですけど、このコンサルの方のその、立ち位置が問題やな、ということを最近よく思うようになりました。まあ、なんでかってこう考えてみるとですね、あまり逆らっていいことはないです。過激な、コンサルをしていいことはないのかなと。まあ、要は営業してる看板がですね、ちょっとこうめんどくさくなるということを考えられるんじゃないかな、というふうにこう想像してしまうんですよね。で、まあ、やっぱりですね、こうどっしり構えて、 まあ、私たち庶民の味方をしてくださるそういうコンサルの方は非常にこう貴重な存在だなというふうに思うわけですね。で、今日もいつもお世話になっている、コンサルだとかね、こうしていただく方がいるんですが、ちょっとこう電話で聞いてみたんですね。こういう件はどうでしょうかっていうと、非常にこう的確に、お答えいただいて、指導していただいて、まあそれで私もようやくこう納得して腑に落ちたということになったわけですね。やっぱりこういう方は貴重だと思います。まあ、あさってまたね、税務署さんに行って、いろいろこう指導を受けたりということになるんですけども、まあ今回そういう、的確な指導をしてくださるコンサルの方がいなければですね、まあ言われるままに、なんかこう、もやもやっとした感じで、ことがこう終わってですね、いつまでたってもこう、気持ちがスッキリしないということになったんじゃないかな、というふうに思うわけですね。まあ、前回の、読めなかった、メールにクリスタルさんが、私も納得するまで行くタイプ、とこう言われてましたけど、まあ、その場面においてはね、非常にこういうことは重要でないかな、ということをここ最近経験させていただきました。まあ皆さんもね、そういう場面にいたら、言われるままに、うん、そうかな、ではなくって、自分が納得できるとこまでね、これは聞いてみた方がいいんじゃないかな、という話でございました。それでは、まあお別れの時間がですね、近づいてまいりましたということで、まあエンディングということでございます。まあ、今日ね、番組の中で、西側のブロック、何日かこう行ってきましたということでございます。まあ、今度はですね、23日から、あるいは24日から、ちょっとこれはっきりしないんですけど、東側のブロック、これを回る計画が着々と進んでおります。中部地方に行ってですね、関東地方に行って、東北地方に行って、最後は、まあ、北海道。で、これですね、北海道は、該当者1名しかいないんですね。その広くって、まあ、農業地帯の北海道なのに、該当者1名ということで寂しい限りなんですが、たまたまその方が十勝の方だったので、まあ、十勝開催ということで、その方とこう決めてしまいました。で、これが終わればですね、一応全国の8ブロックでの、現地勉強会、まあ、実証実験に関する、全国の勉強会が終わるということでスタートするんですね。で、この後ですね、全体で224名おられて、まだまだこう増えてくるので、第2次、まあこれ第二次っていうのは第一次の方たちが、まあそこそこ進捗がいってですね、金の培養が進んで、資材が提供できるようになれば第二次に移行するんですね。で、まあ取られる方たちが200名あるいは300名おられるので第二次。で、その次はですね、また第三次とかこう行っていくと1000名ぐらいになるんじゃないかなと。で、農業部会でも話が出たんですが、まあ全国でそういう、事業、プロジェクトを展開した、過去の実績はないと。私たちは初めて気合入れていこうぜみたいな話が出ておりました。まあそういうね、プロジェクトに関わらせていただくことができて、まあ本当にこう、幸せやなというふうに思っております。まあぜひこれがね、うまくいって、まあ我が国がですね、本当にこう、実行できるようになればいいかなというふうに思うわけでございます。まあ、国のあるべき姿っていうのは、まずは、兵糧、食料ですね。それが自分たちで賄えるかどうか。それから、経済。そして、最後に、国防、国守りという段階に行くわけですね。で、お金あるから、食って買ったからか、国が強くなって豊かになるか、そうではないということが言われております。来週はですね、シンプルライフとかついてございます。次の、麦わら帽子の放送は、3月の1日でございます。今日の再放送はですね、2月の19日16時からになっております。それではまたお耳にかかりましょう。
さようなら。